宅配便です。
はいはい、
ラジオ日経からお届け物です。株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の福井です。そしてこの番組のメインパーソナリティ、
こんにちは、北浜龍一郎です、
はい、で今日は特別ゲストもね、はい、お迎えしています。あの投資カレンダーの大岩川源太さんです。大岩さん、よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします、
いつもこの番組の初めにですね、皆さんに叫んでいただきたいことがあるんですよ。株が上がるぞ、
強い、
そう、来た、ね、来たね。
今日も上がってますね、
今日も上がってますよね。今日も上がって大引け、日経平均79円88銭高、9222円52銭。これ9200円台、9月の10、9月の
19です。
19ですね。19日くらいですね。以来のものですよね。で、一時期はですね、今日はこの株が上がると水曜日、言えないんじゃないかと思ったんですけどね。またこの引けにかけて持ち直してきましたよね。
そうそうそう、ちょっとね、縮小しましたね、上げ幅はね、ちょっと心配しましたですけどね、でも今日はやはりね、基本的にはね、はい、円が安くなってますから、うん、まあ、マイナスというのはちょっと考えられませんでしたけどね、
で物色の対象の方も当然円が安くなっているということで、内需から、まあ、これまでも数日間そうだったんですけれども、外需関連に移ってきてますよね。
そうですね、これはもう本格的に移ってますね、
ただそういうふうにして我々あの日経平均だけを見て喜んでいるんですけれども、果たしてこれまでの上げでですね、はい、9200円突破してきたんですけれども、個人投資家の皆さん、儲かったのかどうか、うまく乗って、うまくなんか利益を収入してるのかどうか、どうでしょうかね、それ。
いや、僕はね、そうなってると思いますよ。あのこの番組で 先週ですか、はい、言ったのもですね、米国市場は大体その調整に入ると2週間、調整に入ってですね、はい、そこからこう回復していくんだという話をしたと思うんですけども、ですからあのそろそろ回復なんだということを申し上げてきましたし、あの基本的にはですよ、流れが変わるね、この兆しって見えてますからという話をしたと思うんですけど、はい、実際そういうふうにいいね、はい、私の話を信じていただいている方がこの番組は多いんじゃないかなと思います。他のところは違います、知りませんけど、
はい、もうね、北浜さんを信じない、誰を信じんだ。
いや
今アメリカの話なんですけどね、はいはいはい、でも直接的なきっかけ、はい、まあ、ご本人も言ってるんですけれども、
安倍ちゃん、
安倍さん、
安倍さん相場ですね、
これ。いや、まあ、その中身、おっしゃってる中身の方はですね、また後でじっくり、難しいよとかそういうのも含めてですね、伺うとして、これは安倍さん相場って言ってもいいんでしょうかね。
これさ、あの不思議っては不思議ですよね。なぜかというと、安倍さんはさ、まだ総理大臣でも
何
でもないんだよね。で自民党が必ずしもね、あの勝つとも限りませんけれども、もう市場はね、もう安倍さん一色ですね。安倍さん期待ですよね。
期待ですね。
そうですね、またね、安倍さんがその株式市場が望んでることを、まあ、言ってくれてるっていうことにはなりますよね。こうあってほしいというふうに、私なんかも望んでたわけですけど、その通り言ってくれてますから、これ本当にね、なんかね、株式市場が選んだと、なんかあの、そうですね、次期総理大臣になるかどうか分かりませんけれども、そんな方向ではありますがね。
まあ、そのおっしゃってることをですね、日銀の白川総裁、全否定ですよね。
白川先生知ってる人がいるもんだからね、はい、白川総裁は珍しくですね、正面切ってね、反論を加えましたね、あの温厚な人がですよ、
温厚そうです
もんね。そうですよね、実にね、珍しいと思いますよ。よほどね、腹で吸いかれてると思いますね。
まあ、自分たちがやってきたこととですね、はい、あるいは、まあ、経済学者でもあるわけですけどね、日銀の指針のそういうとこから見て許せないっていう感じもあるんでしょうかね。
全否定されたような形になってますからね、あの白川総裁もさすがにですね、ちょっとね、怒りをね、抑えきれなかったんじゃないでしょうかね。
でそれがですね、現実的に、まあ、白川総裁の弁を借れば専門家ですけれど、諸外国でもやってないし、まあ、発展途上国にもそういう 案はですね、示すのは最低の策であると、だからできないなんてことをおっしゃってるんですけれども、だとすれば言っただけでこれ終わって、急にまた円高になるなんてことないんでしょうかね。
それはだって白川さんがずっとね、あの日銀の総裁で居続けるということはちょっと考えられない状況ですよね。自民党がですよ、政権を取るとするとですよ、しばらくはね、白川さんでいきますけれども、基本的にはね、飲まされるっておかしいんでしょうけど、財務省はね、力を持ってるわけですからね。
でも確かに、短期的には株の上げる効果があっていいんでしょうけれども、財政規律とかそういう問題になりますとね、またまるっきり別の問題ですからね。はい、何ですか、ごめんなさい。
そういうこと言ってる場合じゃないでしょ。株が上がるのがいいじゃない。
まあそうですけどね。いや、でもこれがね、はい、そういう議論が多分出てくると思うんですよ、選挙の後にはね。で、日銀法の改正も含めれば、そんなのにたやすくできることじゃなくて、やっぱり日にちかかりますよね。
もちろんそうですね、簡単にいかないということは、でもね、分かった上で株式市場は、買っているわけですよね、ですから、おいおいね、今、福井さんがおっしゃったようにね、冷静な話っていうのがね、当然出てくるわけですよ、まだ。要するに選挙も終わってないわけですから、終わった後なんか特に出てくるわけですね。ですからそれは一応想定しておかなきゃいけませんね。
でね、今日は高いんですけれども、そうなってくると明日がどうなるかわからない。プラス、個人投資家の方ですね、これまであんまりここにはですね、この9222円今日言ってるんですけれども、参戦してなかったんじゃないかって感じがするんですよね。
そうですね、なかなかこう賛成しない間に上がってしまったということがあるでしょう、ただね、こういうことが言いますね、これ、今はね、例えば今日あたりも自動車株がよく上がってるわけですけども、しこってたという人は結構多いと思うんですよ、すでに買ってて、前も買ってて、ですから、それがその塩漬けになってらっしゃる方っていうのは非常に多いと思うんですね、ですから、それがね、やはりね、その損失がね、縮小するだけでもね、非常にこう嬉しいんじゃないかと思いますけどね。
元を取る、それは買った時期とかそういうのによりますけれども、までは言ってなくても、損失が縮小すると
、かなりね、縮小傾向ありますし、さらに縮小する可能性がある、出てきてるというところにありますからね。
いや、だから そこだと思うんですよ、さらに、損失なら損失が縮小するのか、あるいはまた元に戻ってしまうのか、どちらでしょうかね。
いや、それ福井さん、それはもう安倍ちゃんにかかってるよ。
源太さんどうですか、それ。
いや、まだ選挙も始まってないんですから。とにかく、強いんだからいいんですよ。
ほら、同じ考えじゃないですか。握手。
いや、握手。いや、本当に。言ったらなんですけども、少なくとも金融、銀行とか損保とか、ああいったところはもう持ってる資産がガッと増えましたよね、
そうですよね、これでね。
同じように個人も増えてるんだから、余裕はできてきたし、それと、その上がるのが限られてるとしても、そういうものがどんどん上がっちゃうと、個人の人が手が出ない代わりに、手の出る出遅れとか割安とかにだんだんお金回るようになりますよ、でそれが一巡するまでは大丈夫ですから、選挙があるまでは大丈夫だろうと。選挙の後は先ほどの話じゃないですけど、冷静な話になってくるんで、ちょっとわからないですけども。
それでね、株はそうなんですけども、同じ、いわゆる証券という意味では、国債の出来を、5000も安くなってるんですよね、どういうふうにして、その辺を見てるのかってことですよね。
なんか株が上がってるのが不満みたいですね、こうやって聞いて。
国債の、僕ですか。
いや、国債なんか買ったこともないでしょ。
な見たこともない。いや、でもそれだけ下がるってことはね。株ばっかりこう言ってるんですけれども、同じ証券会社で扱ってる商品でもこれありですね。
国債変わりすぎだったからいいんじゃないですか。
いや、先生おかしいですよね、前の時こんなに日本というのはね、借金も多くてね、経済も悪いのに、なんで国債を買うんだと、この2、3ヶ月前に福井さんおっしゃってましたよね。で、下がった下がった、なんでも文句を言うんだなっていう。
一応ね、個人投資家の皆さんもそういう目で見てらっしゃって、またこの2人で、
冷静な中立な立場からおっしゃってる。そう
で専門家がね、専門家の言ってることで乗ってると、俺たちはいつまで今までずっと損をしてきたんだと、で唯一乗れるのは、北浜さんだけだって。
いや、でもね、確かにね、福井さんがおっしゃるようにね、という視点も確かに必要ですよ、上がってきたからね、この能天気にね、喜んでる場合でもないことは確かですけども、ただ、これね、やっぱりね、大きな流れが変わりつつあるということは言えると思うんですよ。それはもう為替市場にある程度現れてきたと思うんですよね、ですからそれを考えますとね、もちろん目先はですよ、これは正直言って私はね、ちょっと 上昇ピッチ早いですから、うん、あの押しがあっておかしくないと思うんですよ、はい、特にこれ今週末はね、うん、あの休み米にあのアメリカも入りますし日本も入りますからね、はい、そういうことから考えるとまああのちょっとね お休みがあって、うん、そしてまた来週ね、うん、また上がり始めるかなと思いますけど ね
わずかまあ1週間、はい、今日の間に600円上げてる600円、ねね、ぐらい上げてるわけですから ね、はい、ただ源太さんの投資カレンダー、
あ、投資カレンダーどうなってますか。
いや投資カレンダーが、はい、この11月なんか見ると、ほぼねそのポイントの日っていうのがあるんですけれども、そこでまあそこでっていうか それを中心にして、1日とか2日ぐらいでこう相場の流れが変わっていくんですけれども、はいはい、その通りの動きになってますよ。いつも結構そのね、まあ、当たるという言葉を使わせていただければ確率は高いんですけれども、
福井さん、
はい、
このスタジオのところにさ、はい、今年の投資カレンダーを貼っといてよ。これが分からないんだよ、うん、
今年はあと1ヶ月ぐらい
じゃ あと1ヶ
月なんで、ここ私の貼っときましょう。
貼っといた方がいいですよね。貼っといた方がいい。じゃあ分かりやすい、ね、
はい。だから例えば11月なんてね、はい、今見てみると、ポイントの日が6日、うん。で、これは5日からちょっと下げ出したんですよね。
はい、
で、それを行ってですね、それから15日がポイントの日になってるんですけれども。
ああ、ちょうどだね。
いや、それ1日前がちょっと高かったんじゃないかと思うんです、うん。で、その15日は164円だから、それがぐーっと上げてきてるんですよね。で今日がもう一つのポイントの日なんですよ。
おじゃあ下がるっちゃうわけ。
いやそのね、うん、あの変化の日を言ってんであって、ああ上がる下がる
物色対象が変わってくるんじゃないですかね。
ああ、それあるかもしれない、
うん、だから、ね、まあ、はい、今日ギリシャの問題とかいろいろ起きてますから、あ、まね、まあ何でもかんでも中分けに行かなくなって、まあ、早く行った銘柄に対して今度遅く来た銘柄とか、うん、で実はその部分は運用者さんのリズムなんですよ。だから15日で指数で、まあ、もう DVD もう11月のやつだから言ってもいいでしょ、
もう、はい、
で15日からは指数で、うん、で来週、まあ、今日早ければ今日も出てるんですが、来週ぐらいの27日もポイントの日なんですよ、うん、でその頃でちょうど新しい資金が入る頃じゃないですか、ヘッジファンドが終わったりとかして、で新しい資金が入るので、まあ、そこから出てくるものが本物であろうという感覚で話をさせていただいたんですけどね、うん、
で今日、まあ、21日ポイントの日なんですけれども、まあ、ここの上昇のところややこの内需から、外需といいますか輸出関連にシフトしてますよね、
はい、
これは続くんでしょうかね。これそういう物色の流れは
また先ほどの話と繰り返しじゃないですか。いやそれは続きますよ。
いやその外需という意味ではね、内需から外需にシフトしたのかどうなるか、
出遅れを買うという感じになってくると思いますよ、はい、今はとにかく自動車をまず買ってるわけですよ ね、 でゴムなんかも上がってましたけど、ゴムってことはつまりタイヤってことだからね、うん、自動車関連で買われてるわけですね、ですけれどもまだねハイテクの方はそれほど買われてないですよね、
うん、
ですからそういう点では出遅れたところはありますし、ああいうトヨタなんかの株を見ますと結構買われてますから、つまり大型が買われるというふうになるとね、はい、それこそひょっとすると鉄鋼だとかね、ああいうのも買ってくるってことはあり得るわけですよね、大型を買ってくるというふうに、機関投資家が出てくるかどうかですから、
うん、
出てくる可能性は出てきたんですよ、
うん、
ですからそういう意味で言うとね、うん、そうですね、外需さらにね、うん、買うということが考えられますね今の、うん、
その一方でこれまで、まあ、脚光を浴びていたですね、はいはい、上げ下げの激しい銘柄も個別の銘柄もあったんですけれども、不動産とかそういうのはねやっぱりね
強いですよ。
でもちょっとあれじゃないですか。
いや強いよ、不動産、三井不動産だとか
不動産とかそれはね、
多分福井さんの見てる銘柄とか持ってる銘柄だけが下がってるんじゃないですか。
いや持ってないんですけど
いやでも本当、まあまちまちです、は
い、うん、ほら東急不動産見てください、ほら新高値じゃないです
か。新高値ですけどね。
そうですよ、
うん、
ね、
うんうん、
いいじゃないですか
いやでも本当に、はい、まあ、まだ全部が上がってるわけじゃないですから、うん、225以外のところ、例えば自動車上がっても自動車部品はまだ上がってないとか、うん、そういうムラがあるので、その調整を、まあ、3日4日かけてやって、日経平均もは止まってとかいうことをしてるだけで十分じゃないですか、今。
水準のすべての訂正に入っていると。
はい
はい、うん、確かにこれまではね、歴史的円高ということで、その辺の周辺も含めてすごく売られてきましたんでね。
内需もね結構あって、ほら僕滋賀銀行ってのよく取り上げてるんですけど、
はい、だいぶ前に取り上げましたねこれも。
そうそうそう、
はい、
なんで滋賀銀行かってよく言われますけど、うん、それを喋るとあれですけど、
それを喋ると
ほら新高値じゃないですか滋賀銀行、ね、 これ滋賀銀行が何で上がるかっていう説明すると長くなるから、
うん、今言う人もほらこうやってまああのリスナーの皆さん多分覚えてると思いますよ。
滋賀銀行確か
滋賀銀行
DVD いやいや DVD
あの時静岡銀行をね、あ
静岡銀行
もうあってますね、だいぶ前でしたね。で滋賀銀行は、カセットの中でおっしゃってました。
あカセットだ、あそうか、
はい、カセットの中でした。
これは
儲かったんですよね。
そうですね、
はいはい、
う
ん、
でも今回地銀が意外に強いですよね、いろんなこう見ると。
そうそう、これじわじわ来てたんですよね、
そうですね、そういうふうにほら、うん、まあ内需っては内需ですよね、
うん、ということはその今日あたりは相場のまとめとしてですね、はい、まあ、あの内需から外需へっていう見出しなんかも出てた記事なんか読んでからたまたまそう言ったんですけれども、はい、まあ、全体的な水準の訂正が今この上昇下で行われていると。
そんな感じですね、いいですよ、だからね、理想的な展開ですよね、
はいはい、ということです。ここでお知らせに行ってまた引き続きですね個別銘柄の話を、
はい、
やっぱり個別銘柄ですよね株はね。
そうですね、
それで儲かんないとね。
おっしゃる通りです、
はい、じゃあこのお知らせの後に個別銘柄の話を北山さんに伺っていきます。
先端医療技術のナノキャリアと東京大学の共同研究の成果として生まれた新しいタイプの美容液エクラフチュール W。 楽しい、嬉しい、クリスマスプレゼントセールのお知らせです。11月12日から12月21日までの期間中、エクラフチュール W がなんと通常価格より 30% も安い9555円でお求めいただけます。さらに送料も無料にさせていただきます。また期間中にエクラフチュール W をお求めいただいた方の中から抽選で全国25名様にランコムの化粧品セットアップセットやマスカラが当たります。この機会にぜひエクラフチュール W をお求めください。エクラフチュール W が9555円でお手元に。お求めは 03-3583-8300 03-3583-8300 ラジオ日経事業部まで。エクラフチュール W クリスマスプレゼントセールは11月12日から12月21日までです。
はい、ということでここからはですね北山先生に、より詳しく個別銘柄のお話をいろいろ伺っていきます。その前にですね、はい、北山さんがですね先週、はい、まず毎週毎週一つ注目銘柄を挙げていただいたんですけれども、先週は1925ダイヤハウス
やりましたね。
この結果を見ますと先週14日でしたから15日の寄り付きの値段1191円、これが今日は1256円までいってますかね、高値でね。
上がってるじゃないですか。
で、その後と寄り付きでは、引けでは 3円安と。
ええ。でも今日、新高値だからね。
新高値ですね。
そうですね、立派ですよね。
まあ、ここに来て、これで注目、この番組で注目しているといった次の日から、31円22円と上がってきましてね、
トントントンと、
ね、で3円9円、今日はまあ落ちて3円安となったんですけれども、だから40円50円62円ぐらい上がってるわけですね。
これリグいたくなるところですもんね。
どうですかこれ、リグった方がいいですか。
いやいや、目先の人はリグってことでしょうけど、うん、目先で考えちゃいけませんよ。でも人生は長いんだから。
で北山さんは君はやっぱり
100年時代ですからね。
そうですよね。
そうですよ、
そうするとお金もかかる。
そうです、
株と資産を作らなきゃいけない。
いやもう本当にね、自分年金を株で作るというのがね、この番組の趣旨でもありますから、
はい、
そういうのにこう適してますよね、ですからちょっと下がったぐらいのことでね、こう慌ただしいことをしない方がいいと思いますけどね、それはもうデイトレーダーの人に任せてね、
はい、
天才デイトレーダーたちに、ね、任せればいいと思うんですよね、
それでまたこうなってくるとね、内需が輸出関連だって話になってきてしまうんですけれども、はい、経済全般はまあ日本、日銀も言ってるようにですね、
はい、
そこまで白川さんも否定されたらかわいそうなんですけれども、はいはい、まあこうちょっと下降気味ですよね。
そうだっけ、
なんですよ、とにかく。
はい、いや、それさ、あの、加工気味のところを見ちゃうからね、うん、加工気味っていうことなんでしょうけど、私なんかは正直言って、株式投資をする場合に、うん、加工気味のところなんか見てないもんね。
どこ見てるんですか？
上り調子のところを見てますよ。上り調子の会社に投資し、上り調子の
全体の経済動向ではなくてね。
うん、だって、付き合うのにね、うん、できるだけ上り調子の人と付き合いたいじゃない
ですか。そうですよね。
うん、あれ、福井さんが上り調子だから付き合ってるわけだ。
あれね、運の悪いやつ付き合うとこっちも巻き込みますからね。
本当なんだよね。ほんと。もう喋っててもさ、うん、元気なくなっちゃう、
ね。なくなっちゃうんですよね。うん、お前あっち行ってくれって感じでね。だから元気のないかも、お前あっち行ってくれって感じになりますよね。
株も一緒で、株ってことはつまり企業ですよね。はい、元気印の企業としっかり付き合っていくということですから、うん、まあ、あの、そうですね、さっきおっしゃったように、日本経済はね、例えば貿易収支も赤字だったとかね、いうことがあるわけですけども、うん、あの、それと関係ないようなね、うん、株企業ってのはあるわけですから、はい、まあ、あの、そういうところをしょっちゅう見てた方が、世の中、明るく過ごせますよね。
まあ、そうですよね。
そうですよ。
で、その前の11月の7日になりますね、はいはい、それは日産自動車。7201を注目しているということで、上げていただきました。7201ですね。
はい、
11月の8日、次の日のですね、寄り付きの値段が693円。それから、すごいですよね。今日なんか、772円もあったんですから
、ね。ほら、上がってるじゃないですか。上が
ってますよ。
福井さん上がらないって言わなかった？
日産自動車ですか、うん、それは状況が変わりました。
こんな銘柄なんか言ってどうすんのって言ってませんでしたっけ。
状況が変わった。いや、でもあの時にはほら、あの、トヨタだなんだかんだってね、一緒になってまだこの11月の頭ぐらいの時はですね、はい、巻き込まれる感じで、
僕ね、
くらかったですね。
日産のね、株はね、非常に特注した理由があるわけですよ。うん、どういうことかと言いますと、はい、まあ、あの、中国での販売とかね、そういうことが厳しくて、あの、減額修正をしたんです
よ。そうですよね。
で、減額修正をしましたので、うん、市場の反応がどうかっていうのをそういう時見るのが大事なんですよね。うん、あの、本来ならば大きく下げなきゃいけないわけでしょ、
はい、
ところがあんまり下げなかったということでね、よし日産っていうことなんですよね。
あの時トヨタとのなんか密かな、比較をしてましたよね。
ああ、そうです。
トヨタが目立って日産がそれを目立たなくて日産だとかなんとかって、そういう見方もあるんですね。
いや、まあね、
まあ、同じ両方とも減額修正でしたけどね。
いや、トヨタはね、あの、増額
修正。増額でしたっけ。
そうです、
あ、そうだ、5000億円ぐらいプラスになったんだ。
そう、結構ね、良かったですよ。で、それに対して、まあ、あの、日産はね、うん、要するにマイナスのデータなわけですよね。それにもかかわらず、だからそういう時大事ですよ、
うん。
あの、マイナスのニュースが出た場合にね、株価がそれをどうこなすか、それによってガクッといくのか、うん、あるいは大して下げないのか、うん、あるいは上がるってこともあるわけですけど、はい、まあ、上がるのが一番いいですけど、
うん、
あの、日産の場合はちょこっとだけ下げて形だけ下げたという感じでしたから、よし、いけるということですよ ね、だからマイナスのデータが出た時にね、そのままこう、いや、もうダメだって言ってこう売る人は僕よくわからないというのは、株の経験がちょっと、ね、なさすぎると思いますよね。
でも人情じゃないですかね、ダメだと思ったら売るのが。
いやいや、それは株の投資経験はさ、そういうふうな結論になりませんよ、
うん、
ね、そこが大事ですよ、だから、
うん、ね、でもね、ファンダメンタルズに基づいた、
はい、
株価動向予想なんかやってて、得るとダメだったら当然引き下げとかそれありますんで売りますよね。
いやいや、それはだから経験がね、うん、やっぱり浅いとそういうふうな見方になっちゃって、そういうふうな対応になっちゃいますから、
うんうん、
そこはやっぱりね、長くね、うん、やってることでね、分かるものもあるわけですよね、
うん、ねえ、アメリカのロングタームクレジット LTCM でしたっけ、ね、破綻しましたけど、あれはノーベル経済学賞の、ブラック&ショールズさんがね、関わってて、それが破綻したんですよ。ねえ、ショールズさんも、北浜さんにいろいろ教えを請いに来ればね、破綻しなかったかもしれない。
恐れ多いですけど、我々はね、
はい、
やはり、
そうですね、経験則。経験則っていうのはね。
だ、投資家の方は、はい、結構ね、経験則あると思いますから、
うん
う
ん、
僕はうまく、ね、乗り切ってらっしゃる方も結構いらっしゃると思うんですよ。
うん、だから経験則ってやっぱり人を説得する上でね、
はい、
今一つ難しい部分があるじゃないですか。
それあるんですよね。
うん、
あの、ここなんだよとかさ、なっちゃうんだよね。
うん、最終的には、もう北浜さんの全人 人格を信用するしかないなんて、すごい、ね、とんでもない話になります
けどね。いやいや、それはもう信用しない方がいいですよね。信用しない方がいいですよ。全然。
その、
信用ならないやつだって思ってた。
源太さん、その、経験則なんてのは、どういうふうに生かす、あれを考えればいいんでしょうかね。
いや、経験則。
経験則
というか、経験というか、なぜそういうものができたかとかね、アノマリーとかもあると思うんですけども、例えば、この日産の場合でも、悪くなるって夏からあんだけ毎日毎日聞いてたら、それは本当に悪かったら、やっぱりです。もう、持ってる方がおかしいじゃないですか。うんうんうん、だから、それと一緒で、それまでに予期せぬことの悪い時があったら、それは売らなくちゃいけないけれども、うんうん、まあ、言われた通りのものになったら、やっぱり買っていいんじゃないか。この辺が経験則ですよね。そのトーンとか。うん、で、実際、まあ、これ、9月にこう、全体的に底を打ってたりなんだりしてて、はい、そっから悪い話があっても、売られなかったっていうのは強いんじゃないですか。為替なんかあれからでも円高になったりしたんですから。はい、で、悪いよって言われて、あ、やっぱりということで、まあ、来てるんですから。あとは、良くなりゃいいだけなんですから。
う
ん、
例えば、それは、まあ、経験則という方でたまたまその拾ってみるとですね、これまで、もう売られる玉はすべて処分されていると、悪いものは。
そんなことないでしょ。
そんなことないですか。いや、例えば
持ってるからね、どこもね。
あ、どこも確かにそうですね。機関投資家もね、もうね、
嫌というほど持ってて、うん、実際の株も見たくないっていうぐらい持ってると思うよ、
うんうん、でもまあほら、銀行のね、保有株の買い取り機構だったらまだこれね、うん、存続する長引くわけですからね、うん、まあ、そういうのもあるんでしょうけれども、まあ、個人投資家も含めてこの過程で、円高の過程、先ほど源田さんが言ったところで、もう処分するやつは処分してきてると、だから上がるってことではないわけですから
。
大量
持ってますからね、投資信託とかね、組み入れてますからね、
そしたら逆に上がったところで売ってくるって可能性もあるわけですよね。
それはありますけど、まあ、まだね、あの大量にこう売るっていう感じになってないですよ。出来高だってそれほど増えてませんからね、ですから、まあ、これからですよね。結構上がっていったところ、
上がってたところで、まあ、
今ぐらいでしたら、去年も何回も、今年になったら9200円って何回もありますからね。
ああ、そうだね。
だから、あの、売り出したらもうそこら辺で売ってるだろうし、今から上に上がると今度は期待感もあるんで、売る必要性がなくなってくるんですよ。下がるから、やっぱり、あの、全体総額いくらでキープしなくちゃいけないというのがあるんで、売りは出てくるんですが、上がり始めると、あの、売ってしまうと利益が出ちゃうから、かえって、あの、税金のこととかあるんで、売らなくなっちゃうというのがありますよね。
あ、
まあ、ものすごく大きいんですよ。このだから9200円から9500円の間というのが非常に重いようなことを言いますけど、そこを超えちゃうと意外に軽い場合もありますよ。
あ、
売らなくていいんですから。
トントントンって言って、それこそ1万円にすぐ乗っちゃうというパターンでしょうかね。
日経平均はそう、トントントンといかないけどね。いかないですけど、いずれその方向ではありますよね。
まあ、それこそ安倍ちゃんという、安倍ちゃんが一体どういう政策を取って、それをまあちゃんと実行できるかどうかと。
だから基本的にはね、これからはね、あれですよね、あの自民党の支持率がね、どれくらいになるかっていうやつをね、
もしちょっと下がって言いますけどね、
ちょっとこう上がったり下がったりしていくわけでしょ、で下がるとやはりね、日経平均もちょっと下がったりするというような感じの動きがね、やっぱり想定されますよね。だってあの安倍さんが要するに言った通りのことを実行する方向に行くためにはね、どうしても必ずですよ、自民党が勝利しなきゃいけないという形ですからね、
で第3局なんてありますけれども、
それそうそう、ね、第3局、第2局になるかもしれないしね、
まあ、安定的な政権を作れない、
第1局にならないと限らないしさ、
まあ、そうですよね、
そうそうそうそう、
本当に16日になるまで分からないですよね、それを見ながらの動きになるということなんでしょうけども、そうです
ね、だから支持率はやっぱりちゃんとね、注目、投資家としては注目したいですよね。
はいはい、
そこで僕、あ、いい、
なんですか、
そこでさ、ちょっと忘れないようにしたいのはね。よくね、僕なんか言われるんですよ、あのその安倍さん相場だって、先生は自民党支持なんですかとか言う人がいるんで、そんなこと関係ねえよな、
関係ねえ、分からないんですもんねって、
なんで、まあね、安倍さんが言ってるようなことを信じてどうするんですかって言う人がいるんだけど、そんなこと関係ねえよね、株が上がればいいんだから、私は。
ねえ、まあそうですね。
いや、投資家の方は、それはまあ政治的信条とね、株式投資を分けてやる。というか一体になるのも、まあ、いけないことはないと思いますけど、そこまでそのしなくていいんじゃないかなという気がしますけどね。
ええ、 まあまあ、
哲学だからその人の ね、いろいろですけど。
で北場さんはその、まあ、株は株でそういうところを評価して、それでまた政治ということではこれ個人的な話なんですけども、別のところを評価したりなんかすることが、
そうおっしゃる通りですよ。おっしゃる通り、それをやっぱり分けて考えた方がまあいいとは言えないんだけど、まあそういうのでもいいんじゃないかなと思うんですけどね。い
やネガティブに考えたら、それこそ経験則ですよ。前の安倍さんの時どんな政治だったかとか、どんな またお腹痛いとか言っちゃう。おっしゃる通り。だからそれはまあその人はその人でまあそうある。あるんでしょうけれども、
う
ん、今はそれが材料になってるという、まあ
そうですね、
そういう、まあ、取り方が大事だと思います。
おっしゃる通りですよね、
うん、だからその政治的な心情とかそういうのそれぞれの方ね、リスナーの方もお持ちで、はい、だと思うんですけれども、しかし市場は その評価して動いちゃってるってことなんですもんね。
そういうことですね、はい、
でそれに自分の心情にこう、まあ、心情を信じるってことは大事なことなんですけれども、はいはい、いつまでも信じてると儲ける機会は確実に失っちゃいますよね。
だからやっぱり市場が評価してるというか市場が期待してるというんだったらその流れですから、うん、やはりねあのトレンドフォローですからね投資っていうのはね、うん、その流れにちゃんと乗るようにしなきゃ、うん、私は利益が出ないと思いますよね、うん、
まあ、この市場っていうのもいろいろ大事な機能を、ね、世の中社会では果たしてるんですけれども、ある意味は道具ですもんね、資産を作るためのね。
そうなんですよね。
それをうまく使うね、はい、それをうまく使うことは必要なんでね。
はい、そうですね、うん、
ちょっと心情とかそういうのを置いて儲かるときには乗る。
そういうことですね。
損するときには一人早く逃げる。
あ、そういうことです。そういうことです、ね、
はい、それで、まあ、そういうこと言ってあれなんですが、今日の全然心情とかそれ関係ないで儲かる銘柄は今日なんでっか、なんでっか今日の儲かる
豊田通商にし
ました。儲かるって言って怒られちゃうんで注目銘柄ですね。
あ、注目ですね、
8015ですね、
はい、
豊田通商はですね今日、はい、1890円、8015です。40円で高止まってますね。
うん、このところ強いですけど、ね、はい、まあ、自動車周辺の銘柄ということもなりますから、ね、ちょっと強いんですけど、ちょっと、今日はちょっと強すぎるね、正直言ってね。ちょっと。結構上がってるな。何これ、いくら上がってる
の？ごめんなさい。
1890円。
今日はそうです。40円高ですね。
うん、1850円ぐらいいいと思いますけどね、買うとするとね。
じゃあ、あと40円ほど下に押してくれたら。
今日は上がった分ね、下げればいいんじゃないでしょうか、ね。まあ、そんな感じですけど、うん、まあ明日下げてくれることを願ってね、こんな感じですね、うん、
でもこれあれですね、結構1ヶ月に一遍ずつぐらいこの25日線割り込んで上がる、割り込んで上がるというパターンみたいな感じ
の、そんな感じです
ね、そう、でも今回のやつはちょっと上がり方が今日を含めて、まあ、全体相場もあるんでしょうけれども、
はい、
ちょっと大きく、
なりすぎ
じゃないですか。
福井さんがそういったなりすぎてから、あと福井さんあんなこと言ったけどやっぱ上がったじゃないって、そう、僕あと言うのが楽しみだから。
今日の注目銘柄ね、まあ、注目銘柄トヨタの商社ですよね。トヨタ通商ということで、コード番号80、
これ前もやったことありますよ。はい、
これやったことありますね。
そうですね、堅調に動いてますよね、
だから今日あたりもそうですね、まあ、先ほど申し上げた大和ハウス、日産自動車、ね、それに並んで、トヨタ通商、もうどうなるか、
そうですね、
ね、はい、来週が期待できますね、はい、でそうは言って話は違ってですね、はいはい、ちょっとここで源太さんのですね、はい、CD、
あ、 CD です
、投資カレンダー、先ほど投資カレンダーをお話ししましたけれども、それが来週発売になるんですよ。
もう録音したんですか？
もう、はい。
あ、そうですか。
本当は100年先だって投資カレンダー通りにしか相場は動かないということになれば可能なんですけどね。
十分か。
十分ね。
もう定められてる。
はい、定められてる。で、それ12月号、タイトルの方が大岩川源太の投資カレンダー実践軸2012年12月号、もう12月といえば年末ですね、はい、あったればですけど、
タイトルそれだけ。
いや、上昇の12月とは言うけれど、実は市場環境がナーバスな月と、環境分析を間違えれば年末年始に大きな損もあり得る。
そうなの。
それで、はい、源太さんの投資カレンダーのこの CD を お聞きになると、まあ、投資カレンダー通りの動きで来るんですけれども、大きな損を避けられるのではないかということですね。
カレンダーちゃんと見ればね、なるほどなるほど。
はい、でこの源田さんの CD 価格の方7350円、プラス送料500円いただきます。そしてですね、今回は、投資カレンダー2013年号、
はい、
もセットでですね、お求めいただけますと、まあ、投資カレンダー単体ですと2520円なんですけれども、セットでお求めいただけますと、1050円ほどお得になると。で合計金額が、8820円プラス送料500円と。通常ですと、CD のが7350円、そして、カレンダーがですね、はい、2013年版のカレンダーが2520円、ね、それを1050円も安くすると。株は上がった方がいいけど、物は下がった方がいいですよ、
これ。太っ腹ですね。
1050円。もう安くして8820円。CD とですね、12月号の CD。そして来年分の投資カレンダーの徳間書店ですね。それをセットにしてお求めいただけますと、8820円。プラス送料500円。ということです。お求めの方、東京 03-3583-8300。東京03-3583-8300です。ね、やっぱり12月、源田さんの CD でですね、やっぱり損を避けて、まあ損を避けるだけではなくて、より積極的にですね、勝ち組を目指してほしいと思いますね。
うん、まあ、ちょっと焦っちゃうと思うんですよ、
はい、
あの運用者の方々も個人の人も強かったり弱かったりで、どっちかに極端になっちゃう可能性があるんですね、はい、でそれが、まあ、一定のところの時間で終わって、あとはクリスマスまでという、うん、そこからまた考えようという、
はい、あ、それでですね、もう一つお知らせがあってですね、ごめんなさい、
はいはい、
徳間書店の方で、制作したですね、投資カレンダーの、速攻活用術2003年、2013年版なんですけれども、これも、DVD がですね、ごめん、先ほどのも DVD ですね、 DVD で、投資カレンダー2013年を徹底利用するための基本的な考え方がわかる、DVD、 こちら6300円で、送料500円となります。セットは、投資カレンダーの DVD とラジオ日経が発売している7350円の DVD と、投資カレンダーの本体、2013年版の投資カレンダーの本体がのセットというのだけしかなくてですね、徳間書店からの投資カレンダーの DVD、 活用術の DVD が別売という形になります。そちらの方は6300円、ということです。いずれもお求め、あるいは詳しいところはですね、電話でお聞きください。電話番号、東京 03-3583-8300、03-3583-8300 です。ということで、次もまたですね、ちょっとお知らせに行かさせていただいて、その後を北間さんにまた個別銘柄でいろいろ話を伺っていきます。じゃあ、お知らせです。
先端医療技術のナノキャリアと東京大学の共同研究の成果として生まれた新しいタイプの美容液、エクラフチュール W。 楽しい、嬉しい、クリスマスプレゼントセールのお知らせです。11月12日から12月21日までの期間中、エクラフチュール W がなんと通常価格より 30% も安い9555円でお求めいただけます。さらに送料も無料にさせていただきます。また期間中にエクラフチュール W をお求めいただいた方の中から、抽選で全国25名様にランコムの化粧品セットアップセットやマスカラが当たります。この機会にぜひエクラフチュール W をお求めください。エクラフチュール W が9555円でお手元に。お求めは03-3583-8300、 03-3583-8300、 ラジオ日経事業部まで。エクラフチュール W クリスマスプレゼントセールは11月12日から12月21日までです。
はい、ここからのコーナーは、北浜さんプロデュースの、卑弥呼の決断という株式分析ソフトを活用してですね、いろいろ、株、個別株も含めてお話を伺っていきます。
卑弥呼とはね、
はい、
秘書でありね、
秘書であり
武器である、
武器である、
そうです、
ね、
よく働いてくれます、
ね、 で、儲かる銘柄、あるいは売った方がいい銘柄を的確
に教えてく
れると。そうですね。そうですね。それで、いつもですね、卑弥呼のお告げということでは、全体相場を卑弥呼に、占っていただいてるんですけれども、先週はですね、これ数値で出てくるんですが、はい、42という、42ポイントって感じ
でしたね。そうですね、厳しい数字でしたね、
今週はどうですかね、この全体的な。
今週はね、ポイントがね、やたら上がりましたね。驚くほど上がって、ちょっとね、かえって気になりますがね、どういうふうに上がったかと言いますとね、
61
ポイントですから。
いや、61ってことは、まあ、いろいろ見方のちょっと危険度が高まったってことですね。
そうです、急騰してるんですからね、で、どういうふうにあの言ってるかと言いますとね、卑弥呼こう言ってますよ、
はい、
上昇中ですと、
はい、
よほどの金融相場でない限り、お告げで60、70のこの近辺で、下降に転ずることもよくあります、
はい、
日々お告げの変化に注意を払いましょう、だから警戒してくれって言ってるわけですね、この辺りの、この61ポイントというポイントだとね、反落する、
急騰しちゃったわけですからね、600円ぐらい上げてるわけで、
そう、
まあ、基本的にはまあ金融相場と言えるのか言えないのか、お金はだぶついてるんで、そういう感じではないんですね、
まだ金融相場とまで決まって言えませんよね、ですけれども、ですけれどもじゃなくて、はい、そうだからですよ、こう気をつけてくださいと言ってますよね、とね、だから
ちょっと気をつける水準に入ってきてるわけですね。
そういうことですよね、
はい、ほら卑弥呼も言ってんじゃないですか、こういうふうに、まあね、気をつけなさいって。
気をつけないとは言ってないじゃないですか、私も。
はい。
まあ、いずれにしてもね、警戒した方がいいというふうにこうやって言ってくれますから、はい、
うん、
まあ、非常に助かりますよね。家に帰ってね、仕事終わってね、その卑弥呼をつけた時にね、こういうのが出てきますと、まあ、こうなんて言いますかね、ちょっと上がってきますと、気分も高揚していきますけどね、こう、冷静さを保たせてくれるのがやっぱありがたいですよね。
でもこれもね、先ほど北山さんのその選挙絡みでね、はい、心情と、まあ、市場で、利益を得るのとは別だっていうことをおっしゃいましたけれども、これ卑弥呼もそういう構造になっててね、全体は注意するけど、また別に個別株で、儲かりそうな株とかを出してくれるわけですからね。
そうですね、おっしゃる通りですね、だからそれは全体のはね、本当に非常に厳しい中でもですよ、はい、上がるのがあるように、あるいは、非常にこうね、
楽観的に見えていてもね、
でも逆に言うと、もうピークを打ちつつあるものがあるとかね、
はい、
そういうことを教えてくれますから、まあ、助かりますけど ね、
それはその具体的に出してくれるわけですよね。
そうそう、天のお告げだとかね、
はい、
地のお告げとか、水のお告げとかね、
はい、
まあ、谷のお告げっていうのがね、
これがね、僕は好きなんですよ。
頼りになるんですよ、実際、
ね、一番安めのあたりでこう選んでくれてね、
そう、谷のお告げで出た銘柄はね、上昇確率ね、まあ、100% とは言いませんけど、
はい、
非常に高いですね。
それでその実例ということでは、今日もですね、
はい、
これの卑弥呼の決断の、政策、そして販売しております、証券スクロービジネス瀬島校長にいらっしゃっていただいてます。実例挙げてください。その、
はい、こんにちは。
実例が僕はね、とにかく実例がないから信用しないんですよ。エビデンス、
はい、じゃあ今日も2銘柄、
はい、
合同製鉄なんかもちょうど合格銘柄の中にあったんですけれども、ね、
お谷のお告げ、
そうですね、はい、今日はミネベアと三菱商事をちょっとご案内してみたいと思います、はい、まず、ミネベア、コード番号6479、
はい、
これが10月15日、ちょうど下降トレンドを反転するところで、合格銘柄ですよということで、取り上げております。10月15日翌日の寄り付き値が255円になります、
はい、
今も上昇中です、
うん、
しばらく上昇するんではないかと思いますが、
そういう出てますか、卑弥呼のお告げではしばらく上昇すると、
はい、いやいや、まあ、それはあれですが、とりあえずですね、その後の高値が300円ということになります、
うん、
利益としては45円、
はい、
1000株なら4万5000円という利益が確定できるだろうと、まあ、トレンド的には25日線も右肩上がりになってますので、しばらくその傾向ありというふうに一応見えます、
はい、とりあえず直近のところの高値で売ったとすれば、それは300円ということですね。
そうですね、そして
まだ売らなくてもいい、
売らなくてもいい、
うん、そうそう、まだ売らなくていい、はい、っていう水準という方向性であるというふうに思われます、 仮に売ったとすると、はい、1000株で、45円の4万5000円、はい、の利益ということになります、
はい。
三菱商事、はい、こちらもずっと週足ベースで見ると、完全にこう下向いてたのが反転するタイミングになってると思いますが、うん、はい、10月15日に、反転しました。
これちょうど種を告げる人会っていますよね。それはそこですもんね。
そうですね、うん、
そこのところでね、必ずしもね、種のお告げとして普通は出るわけじゃないわけです、で出たっていうことです。出たってことはやっぱ大きいわけです、
はい。
なかなかこのタイミングっていうのを教えてくれないと、なかなか決断もできないということになりがちですね、なると思います。10月16日の寄り付き値は1360円、まあ、ほぼこの時の底値です、
はい。
そうしましてその後の高値が1548円、うん、約188円の利益という
1000株で18万8000円ですね。
そうですね、そしてこちらも25日線、はい、上を向いてきましたので、
まだ売り場じゃないです
か。これもチャートといえば先ほどのミネベアと似た感じのチャートを描いてますよね。
はい、この2銘柄を今日はちょっと上げてみました、
まあ、谷之助で10月の15日に出たミネベアで、利益は1株で45円、まあ、1000株なら4万5000円、三菱商事も同じ日に出て、188円、1000株なら18万8000円儲かってるってことですね。
そういう利益をね、はい、取り逃してしまうことがあり得るわけですよね、うん。ですからそれをしないためにね、はい、ここに私のそのこのソフトにはね、北浜の望遠顕微鏡とついてて、それをこうクリックしますとね、はい、まあ、どうなったら売ったらほうがいいっていうのが
売り時まで、まあ売り時を具体的に指示もしてくださる
んですね。そういうことですよね。完璧にこう利益を全部取れるってわけじゃないんですけども、はい、そうですね、はい、7、8割以上ね、利益をちゃんと確保できるという形にはなるんですよ ね、うん、ね。
これで自分の欲を抑えられるわけですよね。
そういうことですよね。
どんどん上がってたら持っていくかと思ったらいきなり端が外されることありますからね。
そうだし、その場合に、ね、端が外された時に、逃げられないというのがあるわけですよそう、うん、ですからここは絶対に逃げてくださいねというのを教えるわけです、
ね、
はい、
うん、
は
い、便利ですね。
そうです。
これ利用したい方はどうすればいいんでしょうか。
そうですね、こちらは利用料月々19,800円という形になります、はい。詳しい資料をまず読んでいただくのが、ご覧いただくのがよろしいかと思いますので、資料をですね、東京 03-3589-2481、はい、3589-2481、証券スクロービジネスまで、ご請求いただければと思います、うん。卑弥呼の資料請求ということで、お電話をいただければと思います。
はい、ね、こういうのをぜひ設けていただきたいですね。で、卑弥呼も言ってますように、ちょっと61と全体相場という意味では、危険値が上がりつつあるんで、それをどううまく乗り切るかも、まあ、卑弥呼を相談してみるとね、
そう言ってますよね、はい、卑弥呼さんが言ってるんだからもう私も信じますよ、気をつけるということですよね、はいはい。
で、源太さん、こちらにいらっしゃる、どうぞこちらの方へ、どうですか、
はい、
今日の相場、これからの相場、もう時間もないんですけれども、
いやいや、銘柄が変わっていきゃそれでいいと思うんですよ。まあ今の卑弥呼じゃないんですけれども、はい、その、まあ、一番手のものは手が出ないと思いますよ、
はは、は、
あの普通の人は、
はい。
だから買いやすいものを探す時間があったり、それがまあ揉み合いになったりと、うんうん、そういう感じで見てます。
なるほど、鋭いですね、うん、うん。ただもうこうなったらでも儲けるだけ儲けてほしいですよね。
いや、
これから1ヶ月、12月の末までね、
その通りですね、
うん、ね、ぜひそういうふうに相場が上がっていって、
いろいろ使えるものは使っていただいて ね、はい、
で自分の銘柄もお手頃の銘柄
もね、DVD はちゃんと聞いて
ね、聞いてね、
はい、
聞くべきカセットもちゃんと聞いて、
ああそうです ね、あれはもうなくなっちゃったんじゃないの。
いや、もうなくなったんです。まあそれを参考にしつつもですね、はい、自分のご判断でということなんですけども、まあ今後も11月まだちょっと難しいところも源太さんによるとあるかもしれないんですけれども、その辺をですねちゃんと判断されて、
そう言ってるからね、
ね、はい、そう、年末までにはもう儲けたいですよね。
いや、おっしゃる通りですよ、うん、
はい、ということでもう時間です。じゃあ北山さん、そして源太さん、政治部校長、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼します。